お願いします。
スペシャリストかゼネラリスト、どちらがいいでしょうか。
来ましたね、スペシャリストかゼネラリスト。千里さん、ゼネラリスト知ってましたか。
知らないです。
知らないのね、はい、ゼネラリストっていうのはそのスペシャリストはあれじゃない、あの一つのことに専門家に特化してこれだけっていう感じじゃない。ゼネラリストっていうのはもうある程度みんな知ってますよってやつね。例えば営業特化型じゃなくて、営業も経理も例えばまあ経営も そういうのも全部やってますよっていうのがゼネラリスト、全部わかりますよっていうのがゼネラリストね。でも多分ね、どちらが大事かって言ってしまうとこれね、多分質問が間違ってるかなと思うのよ。もう両方大事です。どちらかでは多分ダメだと思う。スペシャリストだけ専門家に特化してますっていうのも基本的にダメだと思うし、ゼネラリストみたいにある程度全部知ってますよっていう、でもそれって広く浅くになっちゃうから逆に立たないじゃないかっていう話にもなってくるから、どちらか大事です、どちらが大事ですかって言われると厳しいかなと思う、うん、だけど例えば同じ会社内で出世していきたいならゼネラリストだと思う、うん、ある程度こう知ってないと話にならないからっていうのもあるから、ゼネラリストは出世しやすいって言われてるわけよ。じゃあスペシャリストはっていうと出世はそこまでなんだけど、だけどスペシャリストに関しては独立しやすいっていうふうに言われているわけね、うん、でゼネラリストは管理者向け、管理職向けっていうふうに言われていて、でもそれってさ逆に立たないっても言われているわけよ。あの予想へ行った時に転職しにくいとも言われているわけね。そういう意味ではどちらを目指していくのかっていうのにもなるんだけど、僕は両方行けって言いたい。両方行け。スペシャリストはスペシャリストで、何か自分の得意分野を一つじゃちょっと弱いから二つぐらいあった方がいいかなと思う。で全体のことが見渡せるその知見とかがあればそっちの方がいいかなと思うな。両方いると思うのよ、うん、はっきり言ってね、うん、でじゃあ会社側はスペシャリストを育てたいのかゼネラリストを育てたいのかっていうと、多分会社側はゼネラリストを育てたいと思うはずなのよ、うん、で何でかっていうと、これはねあの武蔵野の小山社長が言ってたんだけど、人が仕事に就くのか仕事に人をつけるのかっていう話になってきて、スペシャリストっていうのが人が仕事に就くっていうやつなのよ。例えば、うん、あのこれ俺がやらないとできないよね、他の周りはみんなはできないんだけど俺だけができるっていう、その人に依存する仕事っていう風になってくるのが人が仕事に就くっていうんだけど、これでもデメリットがあって会社側からしたらね、うん、その仕事自体がブラックボックスになってしまうと、で周りから見ると何をやってるのか分からなくなってしまうだとか、不正の温床になってしまうとか、人事異動すると現場が混乱するだとか、あとはその人がいなくなってしまうと困るからっていう理由で社長が遠慮しちゃうとかで仮にその人が会社を辞めてしまったらもう途端に業務が滞ってしまうとか、そういうのがあるわけね。その人に依存してしまうから会社側はスペシャリストっていうのはあんまり作らない方向にあるんじゃないかなと思うのよ。でその反対が仕事に人をつけるメリットって言われていて、仕事に人をつける、そっちの方がメリットがありますよと。人が仕事に就くとデメリットが多くて、仕事に人がつけるとメリットがある。仕事に人をつけるっていうのはその仕事に人をちょこちょこちょこちょこつけていくってことだから、あの誰がやってもその仕事ができるっていうことになってくるのよ。何をやっているか見えるから不正を妨げるだとか、人が入れ替わっても同じレベルで同じ質の仕事ができるのでサービスの平均化標準化が図れますよとかね言われているわけよ。で中小企業にその突出した能力のある人っていうのは必要ありませんと、それなりでいいですよって言ってるわけね。全員が同じ結果を残せる、結果が出せるっていうのが大切ですよっていうふうに言われているわけよ。だから人事異動を繰り返しても仕事がその止まったりとかいうことはないですよと、全部署でダブルキャスト体制を取ると、まあ、同じ役をこなせる人を2人以上用意しておいて、そういうのを整えておけば臨機応変に人事異動が可能になりますよっていうふうに言われているわけね、うん、でその僕はゼネラリストとスペシャリストの両方がいるっていうふうに言ってるわけよ。これで僕はね分かりやすい人がいてるなと思うんだよ。その両方を兼ね揃えた人、僕はね基本的に、うん、僕はね誰かというとね GACKT かなと思うんだよ。
GACKT ですか、
はい、あの GACKT、 はい、歌手としてスペシャリストっていうかね一本立ちする一方でその グルメだとかいろんなものを知ってきてとか、だからあのなんていうの、ビジネスも知っているし、あの ボディの体を鍛えるとか結構何でも知ってるじゃない、
はい、
何でも知っていて、でしかもスペシャリストとも突出しているところが1つも2つも3つもあるわけじゃない、ああいう人を目指していくべきかなと思うのよ。でスペシャリスト 今世に出てる人って結構スペシャリストとゼネラリストの両方を兼ね備えてる人が売れてる人なんかなと思うのよ。例えばキングコングの西野亮廣だとか、
はい、
今世に出ている人ね、そういう人が今結構ね、あの一個だけじゃない、お笑い一本じゃなくて他にもその SNS を駆使して集客する力を持っていますよだとか、そのトークのね、あのお笑いだけじゃないトークの力も持ってますよとか、そういうふうにこう一つも二つも三つもそのゼネラリストとスペシャリストを兼ね揃えている人がこれからの時代必要になってくるかなと思うし、今世に出ている人がそういう人かなと思っているわけね。で、なんでかっていうと、あのもう単純に時代が変わったかなと思うのよ。成熟社会になったから一本だけ一個だけっていう形で突出して伸びていくっていうのは今の時代も厳しいんじゃないかなと思うのよ。今までの成功パターンってジグゾーパズル型の思考とか情報処理能力が高い人が成功するとかって言われていたわけよ。まあ、分かりやすいところで学校の教育みたいな、学校のテストでいい点取れた人が出世していくみたいな感じね。いち早く正解を導き出す力、頭の回転の速さが求められる世界でしたよと。テストの採点で明確な点数がつけられるため見えるあの学力とも言われているわけで、だから答えが用意されている問題に対してどれだけ早くこう回答に行けるかっていう話ね、英語ではね教科書的な問題解決力とも言われているわけね。だけどこれからは違うかなと思うね。答えを導き出すその今までの解決力と、さらに0を1に変える想像力の2つが必要になるんじゃないかなと思っているわけですよ。なぜなら成熟社会では答えのない問題を解く必要があるからですよと。もうこれから答えのない問題がいっぱいある、ね、何が正解なのかわからないっていう、その中でベストではなくて、まあ、ベターというかね、こういうふうにやっていったらいいんじゃないかっていうのを自分で探していかなきゃいけない、想像していかなきゃいけないっていうのがあるのよ。代表的な例が Google の入社試験かなとも思ってしまうわけね。あの有名な問題で、スクールバスの中にゴルフボールを詰めるとどれだけ詰められますかっていう問題があるのよ、
はい、
Google の入社問題で。チャスさん答えれますか？
いっぱい、
いっぱいひどい答えだなあ。ググペケされるよこんなのバカ野郎っつってとてつもなく難解な数式を駆使して物理学的に証明する人が合格する一方で、いやスクールバスに乗っている子供はその詰めたボールを全部放り投げるから結局一個も入らないっていう文学的な答えをあのした人も採用されたとも言われているわけね。だから正解がない社会だから、どれを正解にするんだっていうのをこう自分で決めていかなきゃいけないわけね。じゃあチャスさんもさ、例えば正解が分かってたらいいよ、分かったらいいんだけど分からないやつっていっぱいあるじゃない。例えば僕で言ったら、次どんな広告にしたらヒットするのかって分からないんだよね。分からないの。チャスさんも例えば、じゃあ次どんなアプリを作ればヒットするのかって分かる？分
かんないです。
次どんなゲームソフトを作ればヒットするのかとかって分かる？
分
からないよね。そのみんなが分からない、答えが分からない問題に挑戦していく力がこれから必要になっていくから、スペシャリストだけではちょっと物足りないし、ゼネラリストだけでは薄っぺらいというふうに言われるから、それをガッチンコ合体させてやっていかなきゃな。でスペシャリストでも多分そういう人がいっぱい出てくると思うから、スペシャリスト1個でゼネラリストって思ったら多分そこら中におるでっていうふうに言われちゃうんだよ、
はい、
だからスペシャリスト1本だけです、ゼネラリストだけですって言われたら役に立たないって言われるから、でスペシャリスト1本とゼネラリストだけでも多分いっぱい世に出てくると思うから、スペシャリスト2つ3つって作っていかないと厳しいんじゃないかなと。で自分の得意分野を伸ばしていくっていうのがいいと思うから、そっちの方にこう、あと得意分野と結果が残せる分野ね、まあ、多分それが自分の得意な分野になっていくと思うんだけど、それをこう一つ二つ三つとこう横にこう並列傾向みたいな感じで伸ばしていく方がいいかなと思うから、スペシャリストかゼネラリストかどちらが大事ですかって言ったら、 どちらも大事じゃありません答えを言っちゃうと、うん、両方必要だからね、両方兼ね揃えてる人がこれから出てくるかなと思うので、ぜひね、あのガクトみたいになりましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。